ゆの福祉橋渡し。まゆがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆこと花房まゆです。この番組は株式会社清和産業の提供です。そしてご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。ございます。1週間のご無沙汰です。お元気でしたか？先日尊敬する西田和歌子先生から名言集が送られてきました。喜べば喜びごとが喜んで、喜び集めて喜びに来るっていう名言が目に留まりました。思わず3回行ってしまいました。3回行ってみたくなりますよね。さて今回の突撃先は岡山県津山市下横野にある介護タクシーシエンタという会社です。岡山市内から北へ車で走ること1時間30分、津山市郊外の町や山あいに目指すシエンタはありました。代表の寺坂みなりさんにお話をお聞きしました。今私は岡山県津山市下横野というところの介護タクシーシエンタというところに来ています。あのね、もうすでにですね、介護タクシーなるものに乗っております。どうぞどうぞ乗ってって言われたので乗っておりますの、その中で代表の寺坂みなりさん、こんにちは。
こんにちは。
早速タクシーって言うんですか、これなんて言う、
介護タクシー、
介護タクシーに乗せていただいて、はい、なんかもう初体験でワクワクしますあのね、介護タクシーっていうのは、はい、まあ見たらもう絶対わかるんだけど、うん、普通のタクシーとどんな風に違うのか、うん、あの説明していただけますか、うん、
介護タクシーを普通のタクシーと比べたら、まあタクシードライバーに市民許は必要なんですけど、プラスドライバーが介護資格を持ってて、介護福祉士とかヘルパーの、あの資格を保持しているタクシーになりますね。
はい。で、形は何でもいいんですか？
形は軽自動車でされる方もおられるし。
え、そうなんですか？
そうですよ。はい。車椅子だけになっちゃうんですけど、それだったら。
あ、
で、ここのハイエースなんですけど、これは。うん、ハイエースみたいに寝たまま乗れるような寝台タイプで搬送できたりもする、あの介護タクシーもあるし、2パターンありますね。で、うちは大型のハイエースと、あの中型の車と軽自動車まである、3台あるんですよ。
おお、
そうそう。
で、どんな人でも乗れるんじゃないんですよね。
そうですね。高齢者や、うん、まあ、障害の持たれてる方とか、うん、まあ、身体に不安がある方。
不安があったらいいんですか？
そうですよ。骨折した人だったり、うん、妊婦さんだったり、そういう方も乗れたりもするんですよ。まあ、優しい車ですね、福祉に。
あ、そうですね。 介護ってついとるから私は、うん、介護のなんかこうなんか一級とかなんかあるじゃないですか、なんか認定がない
と、なんか介護タクシーとも言われるし福祉タクシーとも言われるんですよ、
うん、あ、そうなん、
なんでそっちの方が福祉っぽいですよね、
うんうんうん、一緒
一緒
一緒
一緒一緒、
条件は一緒、乗る乗る方、私たちの乗る方は一緒
一緒、
福祉も介護も
一緒です。
あ、そうなん、なんで別れた、
それは分かりません。
そうなんです、
そんな分かりません。
はい、じゃあ、来てって電話したら、はい、もう、
あ、タクシー、普通のタクシーとは違って、うん、予約制なんですよ。あ、なんで、事前に予約をされた方が、状況とか、うん、体の状況を聞いて、
うんうん、
その日に、その時間に搬送するって感じですね。
あ、そうなん
だ、はい。なんで、今から来ても可能なんですけど、うん、予約制なんで、その予約のスペースが、もう埋まってたら、すいませんってなってしまうんですけど。
そうない。例えば、1時間空いてあったとしても、うん、往復に1時間以上かかったらダメよな。
そうそう、そういう感じで。だから、僕は3年前起業したんですけど、うん、最初は1台で1人でやってたんで、
うん、
ダブっちゃって、うん、だいぶ断るケースもあったんですけど、うん、今は3代3人でやってるんで、
うん、
で、みんな介護福祉士持ってる若者なんで、はい、
男性ばっかりですか？
そうです。まあ力仕事なんで、なるべく男性の方がいいかな。でも女性も欲しいんですけど、
うん、
まあもうちょっとよくよくっていうことで、はい。
じゃあ、私でも乗って、うん、なんか調子悪いんですみたいな感じでも、うん、
だったら大丈夫ですよ。
調子悪いだけで、
うん、そうですよ。
は
あ、大丈夫。
普通はタクシーを呼ぶじゃないですか。
やっぱドライバーがね、うん、そういう方で分かってるんで、その福祉の心がね、うん、やっぱりある方がやっぱりカゴタクシーのドライバーをするケースが多いので、普通のタクシーに乗ったら、はい、降りろや、みたいな目で見られたり、そういう問題が今あって、介護タクシーができたみたいで。やっぱり、そうですね。
私の友達に、はい、お子さんが車椅子の方がいらして、うんうん、タクシーを呼んで、うん、車椅子を、うん、畳んで、うん、そうそう、後ろに入れて、うん、っていう人いたわ、うん。
いたでしょう。
はい。
それも、畳まなくても、その車椅子のまま、
うん、
もう、本人が楽なまま乗車ができるのが介護タクシーですね。
今3年って言われましたよね、はい、どんなんですか。
何がですか。
忙しい、
忙しいですよ、
うん、
まあみんな可愛がってもらって、孫みたいな接し方ね、
うんうん、
やっぱそれぐらいの年が離れてる方が頼みやすかったりするっては実際聞くので、
うんうんうん、
まあやっぱ孫は県外に出たり、
うん、
今ね、
うん、
地元には残らない若者が多いので、僕らは代わりの孫じゃないですけど、うん、まあね、買い物行ったりとか、うん、一緒に同行して
荷物を、はい、買い物も行くんですか？
そうです。一緒に荷物を持ってあげたりとか、
うん、
お会計ちゃんとできてるかなっていうのをそこまでサポートして、その方の子供さんとかに、まあ伝達できたら、まあ安心安全に買い物できるじゃないですか。うん、車椅子のままでも。
そう
そう。そこのサポートもしたりしますね。
車椅子じゃなくてもいい？
いいですけど、身体に不安があるってことは、もう車椅子とか、まあ杖、最低でも杖がないといけないかなと思いますね。
介護タクシーという名前なので、介護認定がある人のみが利用できるのかと思っていたら、認定は必要なく、体に不具合がある方は誰でも利用できる福祉タクシーだということが分かりましたね。介護認定のある人が利用するタクシーは介護保険タクシーというんだそうです。これらのタクシーはすべて予約制で、道路を走っている時には空でも営業できない法律になっています。必ず予約をしてくださいね。家族にはできない手厚いプロの介助をして、病院まで乗せて行ってくれる介護タクシー支援タをたくさんの人に知ってもらいたいです。続きをお聞きしました。 私ね、介護ってつくから、もうそれに、
ね、ちょっと
頭がいってしまって、あの、
なんで、あの、旅行とか買い物とか。
そんなこともされる
の？通院だけじゃないんですよ。ね、冠婚葬祭で、孫の結婚式に出たりとか。
はい。
そう。そんな方も多いですよ。
じゃあ、あの、もう、どこもずっとついとってくれるの？
そうですよ。結婚式だったら、やっぱ家族はもう忙しいじゃないですか、その
日。はい。
なんで僕らがもう、例えば、うん、あの、よくあるケースなんですけど、結婚式場まで老人ホームにいるおじいちゃんを連れてきてほしいっていう。でも、
はい、
私らの晴れ舞台を見せてあげたいってことで、うん、僕らを頼まれて、で、老人ホームにお迎えに行って、僕ら、うん、で、車椅子や、まあ、寝たままの人もおるんですけど、うんうんうん、中には。で、介護タクシーで、うん、結婚式場まで行って、うん、で、そこで、食事介助とか、まあ、うん、あの、水分補給とか、トイレの介助とか、うん、そういうのも、家族はもう、できないじゃないですか、はい、その日は、
うん。
なんで僕らが全部一貫して、サポートしてるって感じです。
まあ、そうなん。うわ、素敵じゃな
ぁ。はい。
じゃあ私がもしそうなったらよろしくお願いいたします。
それはもちろん。それは、
うん、いやーそういうの全然知らなかったです。皆さん知ってるん？
知らない。だから僕らも発信がまだ行き届いてはないんですけど、
うん、
まあだんだんとこの介護特殊支援隊というのも県北岡山県の北部なんですけど、うん、広まってきてるなっていう実感もあるし、もっと増やしていきたいっていうのはありますね。
だってで、うん、3年前に起業して、
うん、
もう3台
?6 月にもう1台増車するんで、
ね、
そう。そんだけ仲間がいるし、やっぱそうなんですよ。
あ、
高校の時に介護福祉士を取ったんで、うん、その仲間がいたり、まあ、その先輩後輩も、もう社会人じゃないですか。
うんうんうんうん、
なんで、まあ、なんていうんですかね、仕事で病院や施設に行っても、
うん、
その仲間が働いてたりっていう、そう、そういうなんか、で、そこの施設から、介護タクシーを頼んでくれるっていういい循環が生まれてて、うん、まあ、そこのワンピースじゃないんですけど、そんな感じですね。だから僕らも通院きっかけで、その、買い物とか、娯楽じゃないんですけど、
うん、
まあ通院が、あの、なんて言うんですかね、通院のために生きとるわけじゃないじゃないですか。
うん、
なんで、足が悪くても車椅子で、買い物や、お墓参りとかも行けるよっていうのを伝えたら、みんなもう本当の笑顔じゃないですけど、通院では見ない笑顔が買い物とかやっぱそういうとこで出てくるんで、めちゃくちゃいい仕事ですよ。
通院だけではなくて、いろいろなことをされていましたね。寺坂さんは言われます。通院で見る笑顔ではなく、お買い物や孫の結婚式やお花見など介助しながら連れて行ってあげると、本当に幸せな笑顔を見せてくれるんですよ。その笑顔を見ると、僕の一番幸せな時なんです。で、学校の同級生や仲間の応援もあり、仕事が増え続けています。もちろん支援隊のスタッフ一同の対応の良さが一番の原因だと思います。インタビューを続けます。この介護タクシーがどのように動くのかを見せていただけますか？
あ、いいですよ。はい、今ストレッチャーが乗っているんで、
はい、
これを下ろす作業をしますね。
はい。
じゃあトランク開けますね。
はい。
はい。ここにロックが、まあ、されているんですけど、
はい、
車の中は、
はい、
それを外して、
はい、
行きます、
はあ、
軽自動車だったら入らない
んですよ。入りません、飛び出ます。
そうそう、だから、
うん、
僕らもね、最初からこの大きい車を選択したんですよ、うん、
はあ、
で、ここはロック外して、
はい、
今度はスロープを下ろすんで、はい、ちょっと外出ますね。
はい。
では降りますよ。
はい。
はい。ピーピーってなってるんですけど、
う
ん、それが下ろしてるサインです。
うわー。動いてます、動いてます。あ、お、お、お。うわ、アーム、アーム。
そうそう。ここで、ストップ。です。で、ロックを外して、
はい。
あ、こんな降りる感じですね。重たいです。
もう、これごと、うん、って持ち上がって、また滑るように車の中に、って入るんじゃね。
そうですね。なんで、みんな感動されて、こりゃー、すごいなーって。
すごい。
展示会みたいになってますよ。
ねえ。
まあ、枕もあるし、はい、毛布もつけて、うん、俺らが病棟に上がって。
え、このまま病棟まで。
病院の中まで行くんですよ、僕らが。で、そこで解除して、うん、病棟にいる看護師さんと一緒に解除して、
うん、
で、乗せて、うん、次の病院まで転院って形で行くのが僕らの仕事です。それがもう半分ぐらい占めてます。これはストレッチャーなんですけど、うん、リクライニングの車椅子もあったり、もうちょっと角度が車椅子より下がるような、とかもあるし、車椅子もあるし、もちろん杖もあったり、いろいろ、あの、福祉用具を多めに、
置いてる。
置いてて、それを貸し出しする形ですね。みんな持ってないんですよ。やっぱり。こんなの30万円するんですよ。
いやー、このベッドが。
そう。こんな買えないじゃないですか。
買えません。
なんで僕らが貸し出しして、送迎する感じですね。全部一貫して、ベッドから病院まで行く感じですね。
いやー、じゃあもう一度。
はい。
アームが。
あ、あげますね。
はい。
はい。
はい。あ、上がります、上がります。上がりました。
はい。
はい。はい。お、車の中に入ります。ドレッチャーが入ります。お、止まりました。
はい、終わりで。僕も常に介護士がドライバーなんで、僕運転するんですよ。
はい。
なんで、まあ、付き添いされる方だったら、家族が2名乗れたり、うん、ここに、
うん。
横にね。
はい。
とか、まあ、看護師さんが乗るケースもあります。あの、状態がちょっと良くなかった時とかだったら、あの、知識のある、あの、資格のある看護師さんが同乗されて、行くケースもあるし、僕らが、ドライバーと介護士が一人後ろにつくケースもある。うん、あ、依頼によっては。
はあ。
そうそう。とか、点滴をこれかけれたりとか。
はい。いや、まるであの、救急車じゃないですか。
そう、救急車と、ちょっと、軽度な方を運ぶのが介護タクシーだと思います。
ああ。
って言ったら簡単に分かる。
分かるよね。うん、はあ、そうなんですか。
そうですね。
大きなアームがストレッチャーを持ち上げて開いたトランクから外へ出してスーッと地面に落ちていきます。その一連の動作があまりに滑らかで驚きで口が開きっぱなしでした。これだけ滑らかに動くと家からストレッチャーで運ばれた方は何のストレスも感じないで車の中に入っていけると思います。それだけでどれほど安心して病院へと行かれることでしょう。最高です。介護タクシーシエンタ。続けて寺坂さんのお話です。これをしようって思われたのは なんかきっかけみたいな、なんか
きっかけはその3年前に、
うん、
あの祖母おばあちゃんを、
はい、
まあ今元気なんですけど、たまたま足が骨折してて、
うん、
でそれでその日に救急に地元の総合病院まで、うん、あのまあ救急車呼ぶほどじゃないんで、
う
あの自分で連れて行ったんですけど僕が、
うんうん、
その時に夜中の11時12時ぐらいだったかなと思うんですけど、うんうん、介護タクシーを初めてそこで目にして、でそのあの介助する、まあ、ドライバーですよね、ドライバーも高齢者だし、
はい、
でもちろん車椅子に乗っている介助される方も高齢者じゃないですか、
うん、
でどっちが介護されてるかわからんっていうことで、いやーこれだったら僕らがね、
うん、
あの若い子が老老介護は良くないんでね、あの資格がある僕らがやった方がいいなってことで、介護タクシーっていうワードをずっと調べてて、うん、隣の県の兵庫県の豊岡市ってところに、うん、あの介護タクシーされてる方がおられて、で人口も津山市と似てるんですよ、10万人弱で高齢者率も多く、うん、まあまあ同じぐらいで、
うん、
なんで都会に行くよりはまたデータが一緒ぐらいなんでいいと思って電話していったら、いいよ、あの研修来てもいいよってことで2日間行って、
うんうん、
そこでこれはいけるなって思ったのがきっかけですかね。早めに会社を立ち上げて介護タクシーをしたくて、
うん、
若いっていうのが強みだと思ってたんで、
うん、
でもお金がなかったんですよ、
はい、
やっぱり若いから、
うん、
ねえ、クラウドファンディングってわかります？
わかります。
それをしたんですよ。
はい。3
年前、起業する前に。
うんうん。
したら、山陽新聞にも載ったり、
はぁ。
支援者数もかなり多くて、
うん。
で、小学校とか中学校の先生も電話してきてくださったりとか、もう、感謝ですよね。で、そこで、まあ、お金も支援してもらって、あと、貯金と、で、開業しました。
その時に買ったのが今
が、ね、
私が乗せていただいてるこの車なんですか。
そうです。
はあ、それは一どのくらいされたんですか。
550万ぐらいがハイエースが、
それ
ぐらいですね。とあとはこういうストレッチャーとか、
うん、
まあ福祉用具もろもろで、うん、も一個ずつ高いのでね、まあ全部で800から900万ぐらいはかかってますね。
皆さんのなんか楽しみに待っとられるんじゃないですか。
それがいいですけどね。
ねえ、
なんか通院に行くために介護タクシーを依頼してくれるんじゃなくて、うん、僕らに会いたいから通院に仕方なく行くぐらいの方がね、
うん、
いいじゃないですか。なんでそれを目指して僕らも、うん、みんなに展開して、
うん、
みんなにファンを、についてもらえるように頑張ろうねっていうことはよく言うんですけど、
あのこの仕事されてて、
はい、
もう困ったわーってこととか嬉しいやーってこと、
困ったなー、
うんうん、
あんまりないんですけどね。でも
いいな
ー、ないんですけど、
うん、
予約が入ってきて、うん、ダブることはよくあるんですけど、
ああそう、
でも行ってあげたいっていうのが本音で、
うん、
で家族ももう来てほしそうな声でやっぱね、うん、もう分かるじゃないですか、うん、電話越しでも、うん、なんでちょっとずらしてもらったりとかっていう日程調整が難しいですね、うん、
でなんかこんな面白いことあったわーって、楽しいことあったわーって、
楽しいこと、
なんか
それはもう毎日楽しいんですけど、もちろん、いや本当楽しい、毎日楽しいです、多分性格に合ってるんだと思うんですけど、
はい、
まあ常にもう僕をさらけ出してる感じ
そう、
本当に楽しいですよ。
ストレスを溜めたり
ないないない、ストレスっていうのが、うん、その僕介護タクシーっていうそのそういう人と関わるのは好きなんですけど、
うん、
事務仕事とかそういうのも僕代表でやらないといけないから、
そうやな、
そういう数字とか、
はい、
文章を見るとか、
はい、
そういうのは誰か募集してますので
本当やな
来てください。県北だけじゃなくて県南からの依頼も最近増えてきたりするんで、
そう
やっぱり店員なんで、
うん、
岡山県でも県南、
うん、
で入院されて手術されて、
うん、
津山の故郷に帰るってことで、まあね、そういうことはもう全然いられるんで、
は
あ、そういうケースで最近多いですよ。県外でもね、
うん、
この前京都まで行きましたよ。
うわぁ、本当。
本当に。そうそう。はあ、県外搬送も最近増えてきて、
そういうの
って、そういうのってどうやってみんな認知されてるのかわからないですけど、多分ホームページだとは思うんですけど、
うん、そういうのって、
うん、
縄張りみたいな、そんなんなし？
あのね、 あの運輸局の許可は岡山県内が発着点だったらどこに行ってもいいんですよ。
あ、
介護タクシーは。なんで、まあ、こう地元津山市から鳥取県までとかなら大丈夫だし、でも鳥取県から鳥取県までの搬送はダメだよって感じ。わかりやすく言ったら、
うんうんうんうん、
そんな感じ。なんで岡山県なんでも県北に帰るのは全然ありだし。
じゃあね。
そうそうそう。
同じ県内。
県内
よね。
うん、僕あと来年あの民間救急っていうやつをやるんですよ。介護タクシーと救急車のちょうど間ぐらいの、介護タクシーは重度な方は運べないんですよ。なんで医療的ケアはできないんですよ。
うん、
ですけど民間救急っていうのは介護タクシーの許可ともう一つ地元の消防局との許可がいるんですけど、
うん、
それを取ったら看護師とかも雇って、
うん、
で点滴をしながら運べたりとか、そうそう、あの酸素ボンベを使いながら運べたりとか、
うんうん、
僕らは看護師じゃないんでそういうのは触れないじゃないですか、
うんうん、
でも触りながらでも搬送できるっていう民間の救急車、
うん、
民間なんでサイレンは鳴らせないんですけど、うん、そういうねサービスを始めようかなって思ってて、まだまだいるんで点滴しながらとか、僕らではまだ運べないようなお客さんがまだまだいるんで病院には、
うんうん、
そうそう、それを来年の令和6年から始めるんで、
はいはい、寺坂さんは地元の介護タクシーの実態を目の当たりにして衝撃を受けました。若い僕がやらずして誰がする、いつやる、今でしょうと立ち上がりましたね。そしてまたまた来年令和6年には民間の救急車を導入することに決めましたね。これは津山の人たちのためだけではなく、日本の公的な救急車の救世主になると思います。なんと大きな夢に向かっていることでしょう。応援せずにいられません。さて次回は寺坂さんをスタジオにお招きして、民間救急車導入と気になるタクシー料金について深くお話をお聞きいたします。最後になりましたが、寺坂みなりさん、寺坂さんのおばあちゃま、たけのこ美味しかったです。お世話になりました。ありがとうございました。なお介護タクシー支援とは Facebook のホームページで調べることができます。でもちなみに住所は岡山県津山市下横の1458、電話0703787-0777です。休日早朝夜中の送迎もご相談ください。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。